最高の福音宣教者であり、ご自身が福音そのものであるイエスは、最も小さい人と特別に同じものとなりました。福音の喜びにそのように記された教皇フランシスコは、2013年の教皇就任直後に地中海に浮かぶイタリア領の島ランペドゥーザに赴かれ、アフリカから逃れてきた難民の人たちと出会い、彼らのために、また海の上で命を落とした多くの人たちのために祈りを捧げられました。さらには助けを求めている人たちの悲しみや苦しみに気がつくことのなかった怠りの罪を認め、許しを願われました。それ以来、助けを必要としている人、社会の主流から忘れ去られている人、法的に困難な状況の中で命をつないでいる人たちへの心配りを最優先とする姿勢は、教皇フランシスコの言葉と行いを通じて明確に表されてきました。教皇は福音の喜びに、そこにおられるキリストに気づくよう私たちは招かれているのです、すなわち家のない人、依存症の人、難民、先住民族、孤独のうちに見捨てられてしまう高齢者などのことですと記され、神の慈しみそのものである主イエスに倣い、教会が、そして私たちが慈しみの無償で無尽蔵な提供者となるようにと呼びかけられます。教会は9月最後の主日を世界難民移住移動者の日と定め、各小教区とカトリック施設が国籍を超えた神の国を求めて真の信仰共同体を築き、全世界の人々と共に生きる決意を新たにする日と定めています。教皇は今年のテーマをイエス・キリストのように逃れざるを得ない国内避難民を受け入れ、守り、促し、彼らと共生すると定められました。特に新型コロナウイルス感染症が蔓延する中で、政治・経済の状況が不安定ないわゆる途上国にあっては、経済が悪化し医療資源も逼迫する中で、貧富の格差がさらに拡大していると伝えられます。とりわけ政情が不安定である地域にあっては、これまでも課題であった国内避難民が公的な保護を受けられないことにより、命の危機に直面している状況が伝えられています。教皇は今年の祈願日のそのメッセージにおいて、世界が感染症対策にばかり目を奪われている陰で、大勢の人々を苦しめている他の多くの人道的緊急事態が過小評価され、人命救済のため緊急で欠くことのできない国際的な取り組みや援助が国の政策課題の最下位に押しやられていることは確かだと指摘されています。その上で教皇フランシスコは、今は忘れる時ではありません、自分たちが直面しているこの危機を理由に大勢の人を苦しめている他の緊急事態を忘れることがあってはなりませんと呼びかけておられます。また教皇は、そういった困難に直面する人たちの現実を知り、歩みを共にする姿勢こそは、命の危機に直面する今だからこそ普遍的に必要な生きる姿勢であることを思い起こすように呼びかけています。すなわち、社会にあって 弱い立場に置かれている人たちへの特別な配慮が、ひいては社会全体を神の慈しみに導かれた生きる姿勢を優先する場に変えていくのだと教皇は主張されています。神からの賜物である命をいただいて共に支え合いながら生きている私たちは、性格としての優しさのゆえに助け合うのではなく、与えられた命には神に由来する尊厳があるからこそ、互いに手を差し伸べ合い、慈しみを目に見える形にして生きていきます。それは例えば第二バチカン公会議の現代世界憲章にこう記されています。すべての人は理性的な霊魂を恵まれ、神の像として作られ、同じ本性と同じ根源を持ち、さらにキリストによって贖われ、神から同じ証明と目的を与えられている。したがってすべての人が基本的に平等であることはより一層認められなければならない。現在の日本では国内避難民という存在は遠い海外のこととしか考えられません。しかしカトリック難民移住移動者委員会の今年の祈願日にあたってのメッセージには、現代の日本にも多くの国内避難民が存在しています。すでに日本で生活しながら、さまざまな理由で家を失い避難している人々です。非正規滞在となり、長期間入管施設に収容されている人、仮放免されても家がない人、野宿を強いられている人、ネットカフェ難民と呼ばれる人などと記されています。また難民の方々だけではなくて、今私たちと一緒にこの国で命を生きている多くの人たちが、さまざまな背景を抱えながら命の危機に直面しています。世界各国と同様に、日本に住む多くの人が今何らかの影響を受け、また孤独のうちに孤立して命の危機に直面しています。東京教区でも CTIC カトリック東京国際センターが中心となってできる限りの援助活動をしていますが、それを一部の特別な活動としておくわけにはいきません。教会である私たち全体がそれぞれできる限りの努力を重ね、社会全体が神の慈しみを具体的に生きる場となるように変わるための原動力の一つになりたいと思います。教皇フランシスコは祈願日のメッセージの終わりに、今般のパンデミックにあって連帯のうちに協力するようにと呼びかけ、こう記しています。今はエゴイズムの時ではありません。私たちの共通の家を守り、神の原初の計画に一層近づけるためには、誰をも排除しない形で国際協力、世界的な連帯、地域レベルでの取り組みを確実なものとするよう努めなければなりません。パウロはフィリピの教会への手紙に、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいと記していました。新型コロナウイルス感染症という状況の中で生きている私たちは、今年助け合うために連帯する必要性を感じさせられ、実践させられています。自分だけを守ろうとする心ではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、互いに命を守る努力をいたしましょう。もちろん思いやりの心を持っての助け合いは、私たちキリスト者の専売特許ではありません。しかしながら、 福音にあるように、私たちは主イエスとの個人的な出会いを通じて、すでにこの事態が起こるはるかに以前から慈しみの主に習い、互いをおもんぱかる道へと招かれていました。すでにその招きに従うと、福音に登場する兄弟のように、お父さん承知しましたともう答えてしまっています。ですから私たちにはその約束を実践することに大きな責任があります。教会共同体を社会のただ中にあって、神の慈しみを提供する場とするように、まず自分自身から神の慈しみに生きる人生の歩みを始めてまいりましょう。